グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化などさまざまな視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。改めてリニューアルしたグローの、第1回目になりますけども、ゲストボーダレスアートミュージアムノマアートディレクターの畑芳子さんです。こんばんは。
あ、こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
まず畑さんのご紹介を、僕の方からさせていただきます。1991年当時、兵庫県西宮市の知的障害者中所、受産施設であった鈴掛作業所に押しかけボランティアとしてアートサポーターを始められて、それ以来全国のアールブルット作品を発掘し紹介し続けています。ボーダレスアートミュージアムノマの設立から今日まで深く関わり、多くの企画展を手掛けてこられました。編著にアウトサイダーアートの世界、紀ノ国屋書店館などがあります。ということで、この番組のテーマである、アール・ブリュットという、こと、そして、ボーダレスアートミュージアムノマ、今年10年迎えるわけですけども、そのアートディレクターを務めてこられて、まず、畑さんご自身、その肩書きの中にですね、絵本作家っていう、活動も含まれてたと思うんですけども、畑さん自身がいろいろ創作されたりとかしていく中で、いつ頃からどういうきっかけで、その福祉施設で障害のある方が造形活動するところに関わることになったんですか。
うん、私はその絵本を描いてますので、はい、子供の絵の展覧会っていうのを時々見に行ってまして、でもう20年以上前になるんですけど、非常に不思議な絵を展示されてあるのを見て、でこれは障害者なんだろうけど どんな人なんだろうっていう、でつまりその絵は白い画用紙が貼られてるだけで何も描かれてないで、よく近づいてみると画用紙の下の方に小さな点々が10個ほど打ってあるだけっていう不思議な作品だったんですね。でこういう絵を描く人に実際会いたいっていう思いが湧き上がってきまして、それでいろいろなところを訪ねるようになりました。
なるほど。実際その会いたいって言っても、その作家さんご自身は、例えばそういう方っていうのは、僕のイメージでもあるんですけども、何かしらその福祉施設のアトリエをで制作されてたりとか、もちろんご自宅でされてる方もいると思うんですけど、どういうふうにこう会いたいって言ってもアクセスできるもんなんですか、作家さんに。
ですから個人宅を訪ね歩くわけにはいかないので、やはりいろいろな、特に私が住んでる西宮の、あたりの阪神館のいろいろな施設を、強引に訪ねていました。で、最初はもう相手にもされず、10カ所目ぐらいを回った時に、今も根を据えてる、西宮の鈴掛作業所というところが、そんなにしつこく言うんなら一度来てみてくださいって言われて、それから伺うようになりました。
なるほど。プロフィール、ご紹介した中で押しかけって書いてる、押しかけボランティアって書いてる、本当なんですね。
そうなんです。はい、
なるほど。で、そこで鈴掛作業所の話出ましたけども、実際鈴掛作業所に行かれたら何人もそういう造形活動している、作家さんというか施設で生活されてる方がおられたんですか、実際。
はい、ですから、アトリエの時間っていうものをボランティアでいただいて、でそこにやりたい人っていうので来てもらってたら、最初は5、6人、それがだんだん20人ぐらいになって、でそれぞれ、言葉は交わせないけど、不思議な自分のイメージをどんどん書くようになって、 ああこれはすごい世界だなと思って、うん、これハマったなとやばいなと思いました。
なるほど。なんかその鈴鹿系で出会った、例えばどういう作家さん、どんななんかこう作品があったんですか。
ですね、今は相当世界にも展示されてる、はい、富塚義光さん、はいはい、とかはもう最初からああいう文字と絵をずっと書いてまして、うん、はい、で、まあ、物語が溢れて書かざるを得ない。そうするともう文字が文字じゃないんですよね。本人は文字を書いてるんだけど、うん、どう見ても点々にしか見えないっていう。
ほうほうほう。
でそういう書き方もというのがね、あの普通人に伝えるために何かを書くのに、うん、この人は自分で書いてるっていうことが自分の中で満足できれば、下人があのどう見ようと全然そこには関係性はないっていう、そういう強引な書き方の人とか、まあ、修二隆さんっていう今はもう世界的に絵が、はい、あの売れたりしてる人ですけども、はい、彼もなんか黒い塊から、うん、あ少しずつ目の前に置いてある夜間とか、
はい、
そういうものを彼独自のやり方で捉えてるんですね。で最初は何を描いてるのか全く分かんないぐらい不思議な、うんうん、フォルムなんですけど、最後にあ夜間かみたいな、なんかそういうもうスリリングな現場ですね。
そうかそうか、こう最後になって初めて夜間であるとか、僕あの修二隆さんの作品、水差しの作品とかいろいろ見てて、本当に不思議な独特なフォルムですよね。
そうですね、
あのなんていうかテクスチャーとかもそのこう浮き上がってくる感じっていう、うん、こうずっと書き続けてる痕跡みたいなものがすごく面白く浮き上がってるなと思うんですけども、で実際そういう作家さんとまあ関わられて、
うん、
でまあ、今例えばその具体的に名前が出た修二隆さんであったりとか富塚さんであったりとか、うん、そういう方が今まあ世界的に、まあいろんなところで展示をされ、彼らの作品が、
はい、
でまあ、有名にもなられて、
はい、
僕ら自身こう見ることができるようになったと思うんですけども、うん、やっぱりその例えばアトリエ鈴懸の中でもそういうふうにちょっとずつこうステップアップするというか、徐々にこういろんな方に見てもらえるように外に出していくっていうプロセスがあったと思うんですけども、うん、
はい、
やっぱり最初はなかなかそういう作品っていうのが展示で見られる機会っていうのはまだまだ全然当時は少なかったんですよね。
そうですね、うん、でまあ初めて 3,4 年ぐらい経って、もうみんな幸せそうな顔して書きまくるので、うん、まあ、とにかく展覧会やろうということで、はいはい、でまあ、西宮の小さなギャラリーを借りて、はい、
うん、
でもいらしたのは割と親御さんとかご親戚の方とかですよね。でも時々全く、
はい、
第三者がやってきて、うん、これはどういう人が描いてるのって、知的障害の人って絵を描いたりできるのみたいな、
うんうん、
もうあの根幹を揺るがすようなあのことが結構起こりまして、うん、それでちょっと思い切って大きい場所を借りて、
うん、
続けてきたんですけどね。やっぱり初めて見る方というのが、
はい
はい、あ知的な障害があってもこんな世界を持ってるのかとか、
うん、
我々にはとても思いつかないあの発想が、うん、面白いとか、うん、まあ、なんか全くこう肯定的な驚き方ですね。
なるほど。
それがどんどん広がっています。
今まあ実際その鈴懸に関わられてから、まあ畑さんご自身がまあ企画を、展覧会の企画を回していくと、はい、そういう具体的な場所として、はい、まあ、この番組の一つの背景になっているボーダレスアートミュージアムノマという、
はい、
近江八幡にある美術館、うん、で、うん、おそらく開館当時はギャラリーだったというふうに聞いてますが、
はいはい、
そこをまあやる、つまり要専門のといいますか、
うん、
まあ、例えばいろんなこう公民館借りて、うん、そういう施設で活動されている方の作品を展示するみたいなことはあっても、そういう作品をまあ専門に扱う、なおかつそこでやってることは、まあ、いわゆるそのプロのアーティスト、現代美術作家などと並列に扱っていくみたいなことって、まあ、10年前ってなかなかどうなんですか、 なかったことなんですか、それは。
あ、それはもう全くなかったと思いますね。で私はそうやってあの鈴懸系絵画クラブを中心に、はい、10年ぐらい展覧会をやってきて、はい、で障害の人とは全く関係ない人たちの、うん、新鮮な驚きようというのが、うん、まあ、まず印象深かったんですけど、 で私は次の段階として、はい、現代アート、まあ、つまり、うん、あのアカデミックな伝統的なアート、はい、技術を重んじるような、はい、そういうのとは全然違う、うん、いわゆる現代アート的な作品、はい、そういうものとコラボレーションさせるとなんか人がなぜ表現をしたいのかっていう、こう根っこのところがあの技術とか、うん、あのそういうことはなしで、うん、でまあ、いかに画材がこう限られていようとも、うん、自分の感覚そのものを生で出すっていう、うん、そうなると現代アートと呼ばれている分野の人たちとこのアール・ブルットは、うん、必ずこう相互いい相互関係がなんかこう生まれるんじゃないかという、うん、まあ、仮定の、はい、アイデアを思いつきました。
家庭だったんですね当時はね。そうで、まあまあ実際ずっとやってこられたんです。やっぱり一番最初にそのまあノマがじゃあ、うん、まあ立ち上げ、そしておそらくまあ始まりの企画展みたいなこととかいろいろ畑さん中心に企画されてたと思うんですけども、最初は、その企画する上での、まあ、難しさであったりとか、あるいはやった時に、うん、まあ、反応、お客さんとかの、うん、なんかまずどうでしたか、一番最初のにじゃあ美術館開きましたとで展覧会やってみましたっていう風な時の印象的なこうレスポンスみたいなことって記憶にありますか？
はい、まあ2004年にやった展覧会が、まあ、最初の最初なんですけどね、はい、タイトルは私あるいは私というタイトルをつけまして、うんうん、はい、でこのタイトルもまたいよいよ分かりにくいんですけど、私あるいは私、まあ、はい、人はなぜ自分にこだわる、はい、のか、うん、まあその絵を描く、独自の絵を描くこと自体がつまり私を描いてるっていう、うんうん、まあ、そういうスタンスで考えたんですけどね、はい、でまあ選ぶ作家はもう思い切って大物を選ぼうと思いまして、はいはい、であの皆さんもよくご存知の森村康政さん、
はい、森村康政さん、はい、今年は、美術の世界では大変有名な日本の横浜トリエンナーレの、まあ、ね、ディレクターなども務められている森村さん、はい、
はい、それと、うん、もう一人若手の、はい、当時はまだあまり有名じゃなかったですけど、はい、高峰忠さん、今はもう国際的な作家になってますけど、
しかもこの KBS の、 あの京都、ね、うん、で中心に活動されてますよ ね、
そ、 うですね、はい、でその二人に、うん、伊藤義彦さんという知的障害の、はい、滋賀県の方とか、うん、それから岩崎司さんという、はい、東北の、はい、精神病院に入ってるおじいさん、うん、はい、まあ、そんな感じでコラボレーション、うん、
聞くだけでもすごいですね、やっぱりね、
はい、濃い展覧会でした
相当濃いですね、現役が流れてる感じですね、なんかもうドロッとした
、はい、
うん、で実際それは、開館して、まあ、お客さん、いわゆるその美術ファンみたいな方もきっと森村さんや高峰さん作品見たいということで来られるともちろん思いますし、うん、一方でこれまでその鈴鹿系でやってこられたようにあのこれまでだったらご家族とか近い方が来てた、うん、でそこはまあ混じりますよね、うん、そういう展覧会やると、うん、こうお客さんの反応どうでしたか、
うんうん、なんかねやっぱりあの表現を見る気持ちって理屈じゃないんだなっていうのはもう即伝わりましたね、はい、私も横で見ていて、うん、
はいはい、
で例えば森村康政さんの作品を見るときは、はい、まあ、あのこういうふうに、はい、あの彼自身がいろいろな衣装やお化粧してっていうプロセスを考えたり、はい、うん、まあ、その辺を楽しむんでしょうけど、はい、なぜ彼がこんな奇妙なことをするんだろうというところに、うん、あのあまり現代アートの鑑賞者からはあんまりこう思いを馳せたりしたことのない、うん、あこの作品が、あこういう理屈なんだなとか、うん、そういうのは
思う。そうですね、森村さんといえば、まあ、その作品そのものはまあ有名で今あの衣装とかお化粧って話されましたけど、うん、いわゆるその昔の歴史的な、まあ、有名な人物に森村さん作家自身がまあなりきるというか、うん、衣装であるとかお化粧をして、まあ、その 中世のなんかこう海外に出てくるような方になったりとか、なんかこうレーニンになってみたりとかですね、なんかそれをやってその様子自体を写真で収めて、うん、それ自体を作品にするっていう風な、まあ、簡単に言うと、はい、そういう風な作品だと思うんですけども、確かにどう考えてもなんでそんなことやってるんだと普通に冷静に考えたら何なのそれっていう、うん、ことはありますよね、
うん、私も森村さんのアトリエに何度か伺って、はい、 ね、確かに、うん、何のためにこんなことしてどうすんのっていう
しかもものすごい時間かけてやりますもんね。やりますもんね。
そうなんです、うん、はい。だから、まあ、その表現というものが何に向かって、うん、はい、自分の何を満たそうとしてるのかっていうような謎ですよね、うん、でこれはもう全く共通して、はい、アール・ブルットの作家にもあるんですよね、うん、
なるほど。
で彼らはともう彼らあのアール・ブルット系の人の方が分かりやすいのは、うん、はいはい、つまり展示をされる予定も全くないし、はい、誰かに見せる予定も全くないのに、うん、もう情熱の表現の情熱の入れ込み方は、はい、もう森村康正さんのクレイジーさとほぼ等しいと、はい、
なるほど。
なのにどこにも見せる気がないという、
それはでもよう考えたら本当すごいことですよね。なんか、まあ、僕も音楽とかいろいろ表現活動している立場なんですけど、やっぱりその誰かに見てもらうみたいなことあって、うん、まあ、ちょっとそのこういうのしたらウケるかなとかね、例えばね、うん、いろんなこう邪念じゃないですけども入ってきて、まあ、そういうのも全部ひっくるめてやるわけじゃないですか。ないんですもんね、全くそれが、はい、ただやっ作ってるわけですよね、
ただやって作って押し入れに貯めて、うん、で押し入れがいっぱいになったら職員に燃やされてみたいなことを何年も繰り返しているっていう、
はい、なるほどなるほど。まあ、実際そういうふうなことをいろいろ重ねていってでノマっていうところを、やってらっしゃると思うんですけども、どうですかね、今そのノマ最初から、最初はまずそういうふうな、ボーダレスな展示っていうところをやっていって、うん、徐々に徐々に畑さんの中でなんかこう変化というか、要はボーダレスの展示初めてはの時は当然お客さんも初めてだし、うん、見たことないと、その現代美術作家とあるいは、まあ、アール・ブルットと、うん、現在呼ばれるような作家さんが融合してるのも見たことないし、まあ、美術ファンの方だとそういうアール・ブルットの作家さんの作品自体見るの初めてみたいな方も多かったと思うんですけども、うん、そのあたりっていうのはこう企画をしていく上で徐々にやっぱりその時代というかね、うん、周りの反応みたいなことが確実に変わっていっているなっていう風な感触っていうのは、うんうんうん、ここ何年かやっていく中でこう実感ってありますか？
はい、ありますね、うん、でご覧になってらっしゃる方も、逆に現代アートの作品展を見るときにおしゃべりしながらなかなか人は見えませんけど、はいはい、アール・ブルットが入ると、うん、なんかこの人どうなんでこんなこと考えたんやろうとかみたいにしておしゃべりしながら
語り出してしまうみたいな、
なんかそういう身近さ、自分との近さみたいなものをすごく感じてくださってるのがすごい面白くてですね、うん、はい、でまあアール・ブルットの作り手さんの場合も、うん、はい、施設の方がもう毎日毎日見てて日常的な行為で、はい、うんうん、それがこんな展覧会に構成されて、でよく見ればなんかすごい有名な作家さんの作品もな、はい、横に並んでるっていう、うんうん、まあ、これが現場の人にとっては、うん、親御さんの人にとっても、うん、もう実感としてなんかうちの子が描いてるのって、うん、どっかよく分かんないけどすごい絵らしいなみたいな、うん、そういう意識がもうどんどん変わっていかれましたね。
周りが気づいていくというか、うん、価値をそこに見出していくプロセスがあるっていうことなんですよね、うんうん、はい、ありがとうございます。引き続き、そのボーダレスな展示あるいはアール・ブルットっていうことの、テーマについてまた次回以降もお話しいただけたらと思います。どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
さてそろそろお別れの時間です。畑芳子さんのお話いかがだったでしょうか。ボーダレスアートミュージアムノーマという、この美術館でのアートディレクターを、まあ、10年務められてきて、まあ、ずっとその福祉、施設、採用所などでの表現活動を、まあ、見届けてきた、そういう方が、ですね、新たにこの美術という領域とその福祉という領域をどうつないでいくか、だから現代美術の作家さんとですね、アール・ブルットの作家さんをこう共に、展示することで、そこからじゃないと見えない表現の力みたいなことをこう観客の、方々に問うていく、まあ、そういうふうな、活動のきっかけについて、いろいろとお話をいただきました。来週も引き続き畑芳子さんをゲストにお招きします。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。